メンタルが8割。いらっしゃいませ。吉川の旅子先生です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
女性のための頭皮改善サロン、フェムケアサロン吉川が、頭皮と心と体のお話を悩める女性の皆さんにお届けして、あなたをまるっと元気にしてくれる番組です。旅子先生、5月24日リリースの髪の悩みはメンタル8割、自己肯定感爆上がりの反響はいかがですか？
それがなんとアマゾンカテゴリーランキング1位になりました。皆さんありがとうございました。
すごいですよね。旅子先生、そこら辺の町内で1位じゃなくて全世界を網羅したら、アマゾンのカテゴリー1位ですからね。
まあ安かったしね、最初ね。
ご謙遜を。興味のないものは買わないものですよ、本当に。
ありがとうございました。
すごいじゃないですか。アマゾンの1位ですよ。アマゾンのカテゴリー1位ですよ。すごいですね。
ありがたいですね。
もう買ってくださった皆様ありがとうございます。うん、で、どうですか、なんかこう、感想とか。反響とか届いてますか？
面白かったのが、日付変わった瞬間に買ってくれた子も結構いて、
販売
日々の。で、LINE がわーって朝も届いてて、もう読んだのって言ったら、朝の4時に読んだっていう子もいて。
嬉しい。
そうなんですよ。で、今回私の文体が語り口調、私のそのままの語り口調で書いて、
うん、
そ
うなんですよね。すごく読みやすくて、もうおしゃべりしてる旅子先生の独り言を聞いてるみたいな感じ。はい、ですよね、
はい。うん。そうですね。まあなんかそれで面白かったのが、朝、同時に、ほぼ同時刻に、3人ぐらいの女の子から LINE がポンポンポンと来て、
うん、
一行目読んだ瞬間から旅子先生の声が脳内再生されたって、全く同じ文章が届いてて、笑っちゃった。
すごいじゃないですか。それ、旅子先生狙い通りなんですか？
そうですね。最初は普通にきちっと書いてたんですけど、途中で、なんかやっぱりらしさが出ないなと思って、うん、もうありのままで行っちゃおうと思って。
じゃあもうそうしたら、そうやってみんなの頭の中で脳内再生されるぐらいに再現度が高い旅子先生文体が出来上がったんですね。
そうですね。まあ、文体というか、私本当にね、プロじゃないのでしっかりとしたきっちりとした文面書けないから、
いやいや、
まあ、それだったらこっちにね、もう振り切っちゃおうみたいな。
なんかね、その旅子先生の愛とそれからこう面白さといい感じにミックスされた感じになってますので、皆様ぜひ、ね、これからでもね、お求めいただけたらと思います。電子書籍ですので、お買い求めになった瞬間に読めるという、大変便利ですよね。
はい、ぜひ読んでください。
はい、髪の悩みはメンタル8割、自己肯定感爆上がりでございます。 Amazon でお買い求めになります。
はい、
さて皆様、私読んでみましてね、本を読んでみたら、旅子先生の知らなかった一面っていうのが、まだまだあったんだなっていうふうに思いましてね、ですね、そのお話ちょっと今回からしばらく伺っていきたいと思ってます。はい、吉川で頭皮改善を始める以前の旅子先生のお話も書いてらっしゃるんですよね。
そうですね、最初からこう、どうだったかっていうのをね、
うんうん、
知っていただきたくて。はい。やっぱり、なんでこの仕事してるんですかってすごく聞かれるんですよ。まあ、そうだよな、と。
それで、もうそのあたりの疑問を解消してみようかと。そういう気持ちで。
はい。そうですね。ちょっと振り返ってみました。
じゃあちょっとね、そのあたり、本にも書かれていることなんですが、それ以外のあたりもお聞かせいただけたらということで。今日のところは、まずはですね、はい、産後脱毛に旅子先生も困っていたことがあるっていうお話なんですよね。
はい、そうですね。私は子供一人しか産んでいないんですけれども、まあ、やっぱり産後脱毛への不安とか質問って割とサロンでも DM でもよくいただく内容ではあるんですね。 で、まあ自身もがっつり産後脱毛を通ってきてるので、まあそのあたりは経験と、まあその時は私知らなかったんだけど今いいなって思いながら、皆さんにこうするといいよってアドバイスはさせていただいていますが、当時は
ああ。
もうもちろん本当知らないので、
あ、その頃は 全然、
そ
旅子先生は、その頭皮についての知識は、あまり持ってなかったんですか？
あ、もうほんとゼロ、ゼロですね。全くない
へえ。
し、この仕事をするとも思っていなかった頃になりますね。
その頃は何ですか？エステのお仕事とかされてたんですか？
あ、ずっとしてて、で、復帰、私結構復帰早かったんですけど、1ヶ月、産んで1ヶ月とかで、もう、搾乳しながらサロンに出てたことがあります。
なかなか、ねえ、もうそれ、事務仕事も、ですら大変なのに、サロンに出るって相当ですよね。
まあ、びっちりはもちろんね、出てないんですけど、やっぱ、顧客様いたので、ちょこちょこは、まあ、出ていたんですけれども、まあ、そうですね、本当人並みの、抜け毛は、もちろん、ありましたし、でも私、最初に、深刻にはやっぱり考えてなかったんですよ、髪抜けてた時に。っていうのが、まあ、やっぱ忙しいじゃないですか。
そうですよ。そもそも
そう。
その産後って、その乳児の頃って寝てないです
はい。
もんね。寝られないぐらい忙しいですもんね。
そうなんですよ。で、まあ私は普通に産みましたし、特にこれといったトラブルもなかったし、まあ、なんだろうな、割とまあ順調な産後という感じだったんで、ですけど、まあ普通に同じですよ、皆さんと。ね、夜中に起きて、細切れ睡眠をして、
そうですよ。
母乳を与えてっていうのはやってたんですけど、まあでもやっぱり、あ、なんか多いなっていう感じはもちろん、あって、
多
い
いってい
つ
う
ぐら
のは
いだっ
抜
た
け
か
毛
な？
が。
抜け毛が多いなってのがあって、で、3ヶ月ぐらい経った時かな、なんかちょっと意識し始めたのが、やっぱり前髪が薄くなるんですよね。
本当に、あれあれってある日気づきますよね。
そうなんですよ。なんかツンツンしてないみたいな。すごい短いね。眉毛より上の短い毛がバーってこう、あって、
そうです、そうです。
そう。で、なんかそうなるとやっぱりちょっと顔も変わってくるし、もともと産後ってもう肌の調子もなんか全部悪くなるじゃないですか、基本
そう
的
で
に。
すよね。ちょっと
ね。
私、敏感肌になったりしましたね、
そうで
産
す
後。
よね。荒れたりとか、ちょっと、張りがなくなったりとか。
それまで合ってた化粧品も合わなくなったりして。
あとほら、母乳だと便秘になりやすかったりとか、脱水症状とかいろいろあるんですけど、まあでも、多分、うちのお客様やほど何も考えてはいなくて、そのうち生えてくるだろうみたいな、思ったんだけど、そう、ちょっとね、気にするきっかけがやっぱり一個あって、
ほうほう。
っていうのが、気にし始めた3ヶ月後ぐらいに、友達に会ったんですよ。で、友達と久しぶりに会った時に、まあ言われたのが、髪のことじゃないですよ。髪のことじゃなくて、あ、なんかりょうこちゃん、なんかお母さんって感じの顔になったねって言われたの。
わ、びっくり。私も全く同じセリフを久しぶりの友達に言われて、なんかすごい答えたことがあります。
なんかそれってプラスに捉えられなくないですか？お
そう
母
なんですよ。
さん。
そうなの。別になんか向こうは悪気はないですよね。言ってる方はね。
そうなんですよ。
言ってる方
そう。
は悪気はない
わ
け
け
ど、お
がない。
母さんの顔になったねって言われると、どう受け止めていいんだろうみたいなね。
やっぱ老けたってこととか、疲れた顔してんなみたいなセリフ。なんかそう捉えちゃって、そう言われたから鏡をばっかり見てなかったんですけど、なんかふと鏡を見たんですよね。で、そしたらまあ、化粧も乗ってないし、まあ髪もやっぱりパサついてきてる。で、ましてこう前髪とかね、やっぱへたってきてるから、こうへたってくるとね、若干老けて見えたり、疲れて見えたりするじゃないですか。そう、それで、あ、なんかちょっと嫌だなって思って、で、美容室に行って、で、まあこれも本に書いたんですけど、いつも行ってる、美容室に行って、美容師さんに、いや、なんか前髪薄いんですけど、って、これどうしたらいいですかねって聞いたんですよ。みんなと一緒ですね。最初美容室に聞いてみるって。そしたらな、ホルモンバランスですねって言われたんですよ。いや、だから分かってるよ。
そんなこと知ってんだよと。
ホルモンのバランスぐらい分かってるよ、みたいな。見られてるよ、みたいな。
痛いほど分かってるよ。
で、今、お客様にホルモンバランスってわかりますかってよく聞いてて、説明することがあるんですけど、当時は、やっぱりホルモンバランスって聞いたって、まあ、わかってらーで終わると思うし、
終わる。だからどうしろとって思いますよね。
人一人産み落としてんだよって、そりゃ乱れるだろうよ、みたいな。
そうよ。
で、ってなるじゃないですか。で、って聞いても、やっぱりちょっと曖昧にされて、まあ、もちろん美容師さん悪いわけじゃないんですけど、じゃあ、前髪がちょっとね、気になるから前髪作りましょうかって言われて、で、その時前髪もちろんなかったんですけど、じゃあ、わかりました、切ってください、みたいな。切ったらね、もうブスで、
おぶちゃになっちゃったの？
おブスっていうかブスですね。
つかないブスなのね。
似合わな、みたいな。なんだろう、全体的にほら、顔もくすんでるし、もう、なんて、髪がとにかくほら、へたってるから、へたってんのに前髪も作って、ベタってなってて、もうとにかく、ブスみたいな。
それ、結構ダメージでしょ？お友達にちょっとその一言あった後で前髪作ってみたら良かれと思ってやったのに、あ、おブスってなったらもうどんどんどんどん落ちてくでしょ？
なんですよ。だからそこがなんだろうね。まあ、産後脱毛っていうものにフォーカスしたわけではなくて、まあ、やっぱちょっとこう、いろんなもん、小さなものが重なって、で、解決策さえあれば、解決策っていうか、こうすればいいよぐらいの一言があれば、なんか違ったんだけど、
そ
ね、いや、でも誤解しないくださいね。ブスは自己責任なんで。美容師さんに求めて。
ブスは自己責任。すごい、すごいパワーワードいただきました。ブスは自己責任。
それはもうね、お前のルックスだろっていう、まあ、話で。で、まあそこから、なんかこれって聞いてもダメなのかなと思って、こう検索をやっぱし始めて、女性の抜け毛とか、産後脱毛とか、やっぱいっぱいあったけど、まあホルモンバランスしか書いてなかったの、その当時。あとは育毛剤がこうバーって出てきて、おじさんが使う、やっぱ育毛剤がバーって出てきて、いや、そうじゃないんだよな、みたいな。どうやって、こう、ケアをしていけばいいのかっていうのを知りたかっただけなので、ちょっとモヤモヤしてましたね、その時は。
じゃあちょっともう、負のグループみたいになって、ちょっとぐるぐるぐるぐるして、いや、どうしたもんかなっていうのが、いよいよこのきっかでサロンを始めるっていうのの、もしかしたら種というか芽生えみたいなものだったのかもしれないです
そう
ね。
ですね。
そろそろお時間になってしまいました。このお話の続きはまた次回伺います。横先生やキッカについてもっと知りたいという方は、概要欄にお店の情報やオンラインショップ LINEX、 元のツイッターですね、こちらのリンクがありますのでご覧ください。
今日もご来店ありがとうございました。菊花の旅子先生と
土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。